Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日は大谷記念美術館にやってまいりまして、ボローニャ絵本原画展を拝見したいと思っております。こちらではこの展覧会の企画運営をしていらっしゃる企画芸員の枝松さんにいろいろお話を聞きながら作品も拝見していきたい、で皆さんにご紹介をしたいと思っています。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
すごい人ですね。もうこの展覧会は毎年のことですけれど、全体としてはこの約2ヶ月間ですか、開催期間っていうのは。
2ヶ月はやってないですね。
やってないですか。
1月余り。
1月余りか。そうか、はい、そうですね。その1月余りで何万人っていう人数が大谷美術館に来られるんでしょ。
そうですね、去年は3万人の人に来ていただきました、
ね、すごいですね、はい。まあ、あのウィークででも人がこうやって大勢おいでになるんですけど、土曜日曜になるとそれこそ人人人っていう感じ。
まあでも時間によっては、はい、あのよく見れる時間もありますので。
あります、
はい。
やっぱり朝が多いですか。なんか開館前から並んでらっしゃる方が大勢ということ。
そうですね、朝一番は、ね、たくさんお越しです
ね。ね、だから今暑い時期ですから、まあ、昼間のお日さんのカンカンしてる時に来るのも大変でしょうけれど、中に入ればとっても涼しいし爽やかな絵がいっぱいあって気分が良くなるので、ぜひぜひ頑張って来てもらったらと思いますけれど、さすがに今日は僕もあの阪急宿川から歩くのはやめて阪神電車で来ましたけれど、やっぱり長い距離を歩くと暑いですから、なるべく近くまでというふうな感じになりますけれど、毎回この展覧会は大勢の人なんですけど、ここでポスターなんかに50回目ということが書いてありますけれど、はい、大谷美術館としたら50回目ではないんですよね。
そうですね、当館では1978年から始まりましたので。
あ、そうか。
で、あのちょっと飛んだ年もありまして。
なるほど。
今年36回目ということ
で。でも36回、
はい、
大谷記念美術館では毎年やってらっしゃる。36年間やったということですよね。
そうですね、
すごい歴史になったな。そうですよね。で、50回っていうのはこのボローニャの、あの絵本原画展そのものが50回目ということになるわけですか。
そうですね、1967年からボローニャの方ではこの原画の展示をするということをやってますので、はい、今年ちょうど50年
に、はい、だからまあボローニャの展覧会としたら折り目の、あの節目の年だということになるわけですね。
そうですね、
何か特別の企画もあるんだろうと思いますが、またそれは後ほどお聞かせいただくことにして、今年のこの展覧会ですね、大体この絵本原画展っていうのは、あのそのことだけであれを、あの募集を応募、あの公募をしてらっしゃる展覧会じゃなくて、国際的な絵本の見本市とおっしゃいましたかね、児童画の見本市があって、うん、それに付随したイベントとしてコンクールが行われるというふうなことでしたね。
そうですね。
で、それには世界中から作品が集まってくる、
うん、
でした ね、
そうです
ね。なんか去年のおさらいをしているんですけど、あの毎年お話を聞かせていただいてますが、一人で5点 の、 あの作品をセットにして、出せばどこの国からでも誰でも出品ができるということ で、 でその展覧会で、たくさん集まった絵の中から世界中からこう選抜された審査員の方が、あの毎年5人で審査をされて、そして選ばれるのが ごくわずかな数というふうに聞いてるんですけど、はい、今年の例で言いますと応募者っていうのはどんな風だったんでしょうね。
そうですね、61カ国3191点ということで。
61カ国ですか。
はい、
すごいな。じゃあまあこうアメリカやヨーロッパやにこのアジアというようなもうそんな大雑把な分け方では聞かないようなもう本当に遠い国からでも参加してこられるということなんでしょうね。
そうですね、
ね、3191点集まったということですか。
はい、
でその中からそれをずっとこうあの選ばれて何日も何日もかけて審査がされるらしいですけれど、結局入選したのはあのどれだけになったんですか。
18カ国77組ということで、
はい、61のうち18の国しか選ばれなくて、作品は77人、入選したのは77人だったということなんですね。それは全て展覧会に出されてるわけですか。
そうです ね、今年は全て出ております。
日本人もその中に毎年たくさんいらっしゃるようなんですが、
はい、
今年はどんな風だったでしょう。
今年は10組の入選者がありました。
あ、そうですか、はい、10組でたくさんですね。
そうです
ね、嬉しいことです。
まあ、あの応募の方も日本人は多いので。
多いんですか、はい、それは何か訳があるんですか。日本人が多いんだというのは、
それはやはりあのこの日本で30年以上も、うん、この展覧会続けてきたので、もう知名度がダントツですよね。
そうですね、
はい、
展覧会は世界中でやられるわけじゃなくて、
うん、
限られた国でやっている。
そうですね、
まあイタリアはもちろんやられるでしょうけれど、それ以外ではそれじゃあどんなところでやられるんですか。
本当に毎年あの長くやってきたのは日本ですけれども、
う
ん、
あ、そうです
か。まあ、台湾とか中国とか、はいはい、まあ、韓国とかでもされてた時期もあります。あとまあヨーロッパの他の国でも、まあ、していた時もあるんですけど。
そうですね、そういうぐらいなんですな。
そうですね、
やった年もあるけどもっていうようなことで、
はい、
続けてずっと途切れなくやってるのは日本だけという、
はい、
いや、 やっぱり日本人は毎年見てるわけですから、憧れる人も目指す人もいっぱい出てくるだろうし、
はい、
まあ、それだけに応募も多いというのは。
そうですね、
当然かもしれません。だからまあそういう意味で、世界が注目するそういう大きなイベント展覧会に日本人がたくさん応募して、そして選ばれてっていうのは、まあ、そこで認められれば国際的な絵画活動だけじゃなくて絵本とかそういう児童画の出版にもつながっていくんでしょうし、そういう意味でも日本人の活躍っていうのは嬉しいことですよね。というふうな展覧会が大谷美術館で今年も始まりました。毎日毎日大勢の方が見に来られておりまして、まあ、大谷記念美術館の展覧会の中でも一年中で一番たくさん人の集まる展覧会というふうに言われています。さてその玄関入ったところにですね、この壁に大きな作品がかかっているんですが、これは枝松さんなんて言うんですか。
あのいつもエントランスは撮影していただくように、うん、
はい、
あの撮影スポットをあの毎年考えて作ってるんですけれども。あります
ね。そうでしたね、
はい、
はいはい、あの見に来られた方が記念に写真を写して帰られる場所、
はい、
ここで写して帰ってください、用意しましたからみたいな感じ で、
そうです、
ね、背景が作られてるわけです、
はい、
でこれはあの作家の作品なんでしょう、
はい、
絵本原画展の作家の作品ということ、どなたの作品なんですか。
あの毎年入選作家の方のどんな、はい、いずれかの作品を選んでるんですけど。
あ、そうです。
今年は竹内千尋さんの作品になってます。
日本人の方です
ね、はい、
ちょっと面白い絵ですね。プラモデルのなんか部品のような感じがプチプチこれ外していくのかなというふうな感じですけど、そういう子ではなくて、まあ、黒を主体にした線がずっとつながっていて、でその間にさまざまなものが描かれているというちょっと変わったデザイン絵なんですけれど、それの大きなこれ縦3メートルぐらいあるんじゃないかなと思いますが、壁一面にその方の作品が飾られています。でその前でボローニャの展覧会を見に来たよという記念写真を撮って帰られる方が多いようですね。みんな順番に並んで待ってらっしゃるような感じ。まあ入り口からもう大谷美術館に入った入り口からこれですから、まあ雰囲気がパッ とこう分かるわけですね。中に入りますといつものように1階の一番奥の大きな展示室から順番に見て回るように順路がつけてありますが、たくさんの作品が一人ずつ、まとめて展示されていますので、一人につき5点ずつこうきれいに並べて展示されています。それが1階の大展示、1階の大きな展示室から2階の展示室へというふうにこう続いて見られるようになっています。大きな展示室3つに分かれて展示されていますので、順番にまあ見ていったらどうかな。さて、今年の特徴なんて何か枝松さんありますか？
展示の特徴は大きな特徴一つあります、うん、
はい、
っていうのは、はい、今年は、絵本の原画になる前のスケッチを、
はいはいはい、
一緒に展示してるんですね。
なるほどなるほど、はい、これは珍しいことですね。
そうですね、うん、なのでまあ、9人の方だけなんですけれども、はい、まあ、それを見ていただくとどうやってこの作品が完成していったかっていうことが見ていただけるので、
なるほど、
はい、これはぜひご覧いただきたいと思います。
だ完成して審査を受けた作品がここに壁にあって、でその前のケースにはどういうのかな、そこまで至るまでの経過が分かるような、
はい、
例えばスケッチみたいなものがあったりするわけです。
そうですね。
ね、
なかなか技法を見ているだけでは、は
い、分からない。
そうですね、
で
実際どうなんだろうとか、この技法はどういう意味だろうとか分かりにくいものが、まあ、近年多いんですけど、
はいはい、
実際にその前の段階のものを見ると、あこうやって組み立てたんだなとか、そういったことが分かりますね。
なるほどね。そうするとイラストとかそういう絵本の原画とかずっとこうやってやろうと思ってらっしゃる方にしたら、とても参考になる展示ということになりますね。
そうですね、やっぱり作家の方は個々にこう技法、自分の開発した技法を持っているので、まあ、その秘密みたいなものが見ようによっては、
そうですね、めったにそんな見られへんもんね、はい、他ではね。ああそういうの、わざわざそういうことをしてくださったわけですな。あよかったね。それが一つの大きな特徴ということですか。
はい、
はい、ずっと見ていく中でいくつか目に留まる作品があるんですけれど、いろんな作品があるので、これも描き方もものすごくたくさん技法あるみたいですね。
そうですね、
ねえ、もう油絵の展覧会なんて割り方みんな同じようなということになりますけど、ここの場合は本当にいろんなやり方が、水彩があるし、エッチングがあるし、切り絵もたくさんありますね。切り絵の作品にデジタルの作品なんかも最近は多いようですけど、まあ、そういうのがいっぱいいろんな技法で、やられている。本当に楽しいなと思います。ちょっと去年と違う感じが僕がしたのは、去年なんかちょっと怖いような感じがあったじゃない、もう絵もあったじゃないですか。
はい、
ちょっと噛みつかれそうやなと思ったりですね、ちょっとこうどういうかな、恐ろしいなというふうな感じがする絵があったりとか、なんか神秘的すぎてという絵があったりとか、今年そういうの少ないんとちゃいます？
そうですね、
なんか明るい、
まあ全体を見た雰囲気という感想になりますけれども、まあそうかもわからないですね。
ちょっと明るいなという感じがしますね、うん、とっても楽しい絵もたくさんあります。それぞれがみんな楽しいんですけれど、ちょっと目についたところをご紹介したいと思いますけど、フランスの人でカミーユ・アルメラスっていう人が描いたスケートっていうのがあるんですけど、これは緑と黒でちょっと赤い色も使われてるんですけれど、家族の生活のたくさんの場面を描いてらっしゃる、もう本当にたくさんの場面をずっと描き出していらっしゃるんですけど、まあ、それぞれがセリフがつけられるんちゃうかなっていう、これちょっとセリフつけてみたいなと思うような場面で、このスケートっていう作品もとっても可愛くて綺麗で、考えさせられるし、いろんなことを深く考えることもできるなと思います。それから日本の人の作品がたくさんあるんですけれど、川崎夏樹さんっていう方はコロポックルっていう作品を出してらっしゃるんですけど、ハスの花と大きな葉っぱで描かれた絵があるんですけど、それには、鯉が出てきてですね、すでにお嬢さんと話をしている。で別の絵ではカラーの あのカラーっていう花です。あれの大木 のようなものが書かれていて、その下では大きなこの亀ですかね、その亀の背中に乗ってアイヌの衣装をつけたお嬢さんがもう大威張りをしているっていうようなところが、これもなんかあの2つの絵を見ただけでも物語が作れそうな感じやなと思ったり、あと三山麻耶さん、デイジーサラベスト夏至祭りなんて鉛筆で描かれたあの幻想的な絵なんで、本当にこう細かく描き込まれた絵なんですけど、大きな森の中の様子がとってもあの印象的に神秘的に描かれていました。それからこれはあの枝松さん、これ鈴木雄大さんっていうんですかね、王と恵さんと2人の作品なんですけど、
うん、
2人で合作という意味でしょうか。
そうですね、あの宮尾にというあのユニット名を名乗っておられるので、
一つのチームになっている、
はい、
ああそうかそうか、そういう方もあるわけですな。ネズミ君と大きなチーズっていうんで、切り絵ちぎり絵などで表現されてるんですけど、お月さんがあってですね、それがチーズなんでしょうね。初めは2人でそれを食べようと、でそこからは家族で食べたいなと、さらには世界の人々の、こうというふうに広がっていくんですね。喜びをこう広げていきたいというふうな表現なんですね。もでもあのお月さん綺麗ですし、それから空も綺麗ですし、可愛い人間は可愛い感じがするんです。かじられたお月さんだんだん小さくなっていくんですけど、最後はどうなるのかなと思わせるような絵もあります。それから中国の方でユー・ホンチョンさんっていう方、お米はどこから来たのっていう絵なんですけど、お祝いの席で大勢の人がごちそうを食べてるんですね。で歌ったり踊ったりというようなこともそばでされている、そういう風景なんですけど、とても克明な水彩の細密画で、こう数えてみると40人ほどの人がその並んでいろんなことをしているんですけど、その衣装ね、数十種類の食物食べ物の表現とかですね、その実に リアルに細かく描かれてるんですよ。こんなことをようやったなというふうに美しく描かれてるんです。中国の人ってこんなん好きなんですかね、こんなふうなことが。
そうですね、でこれはフィクションではなくてノンフィクションなので、
あ、なるほど、
実際にある風景を
克明、
まあ、に描いたということですね。
もうすごいですね、これ力入ってるなという感じがしましたけど、もうこんなん描かれたかなという感じで見てましたけども、まあ、中国の方も今までも出してらっしゃいましたけど、ずっと出してらっしゃるんですね。
そうですね、今年はやはり特徴的な作品が多いと思います。
あ、なるほどね。とてもそれぞれの国のこうお国柄が出てるというよりも、それぞれの国でこの結構皆さん楽しんでやってらっしゃるっていう風な感じがしましたけれど、枝松さんこの途中でね、僕ここで枝松さんとお話をする前に少し来館者の方に声を聞いてきたことがあるので、うん、ちょっとそれも紹介しておきたいなと思うんですけど、はい、この西宮市民だとおっしゃってましたが、40代の女性の方ですけど、友達と一緒に来ました。とても綺麗な絵ばかりで、少し自分自身が若返った感じがしますっていう方、それから豊中から来たっていう50代の女性の方なんですけど、この方は毎年来ています、夢があるので好きですと、いろんな国の人たちがそれぞれの感性で描かれたものに、触れられてよかった、で家で帰ったらみんなで話しますというようなことをおっしゃってます。市内の中学生が何人か、グループで来てました。夏休みの宿題に美術館博物館の見学という課題があるので、それを書くために来ました。どんな感じですかって聞きましたら、可愛い絵がたくさん見られてよかったとか、書いてみたくなったという人もいました。お母さんと女の子2人が家族連れで来てらっしゃるんですけど、いつも来てます、家に帰ったらみんなで話します、どの絵が好きだったとか、お話作りをしたりとかしますっていうふうにおっしゃってました。大体こんなことなんでしょうね、来てらっしゃる方の感じというのはね、
そうですね、
大勢で来られることもあります。
あの学校ぐるみで割と、はい、学校の美術部だっていう感じ。
なるほど、ね、
20人30人と。
ああそうです、はい、そういう時は枝松さんちょっと解説とかお話聞かせてくださいとかあるんじゃないですか。
まあ、言われたらさせていただきますけれど、ね、まあでも自由に見たいっていう、ね、あのこともありますから、
ね、
はい、
こういうのを審査される方っていうのはあのどんな方なんでしょうね、審査員の方っていうの難しいでしょうね。3000点の中から70点に絞るっていうのは至難の業やと思いますけどね。どんな人が審査するんですか。
あの、まあ、イラストレーターの方とか、
はいはいはい、
絵本の編集をされる方が出版社の方、
あ、そういう立場の方も見られる、
ね、そうですね。だから偏らないように絵本に関わっておられるいろんな立場の方が、
は
あ
は
あ、あの集まられて審査員されてます。
なるほど。でそれが毎年変わる、
うん、
だ50回目ということは 50回人が審査員が変わったということ、
まあ、あの再選は多分妨げないので、ね、はい。
でもその間にやっぱり50年の間にその絵本っていうものは随分変わったりしてきたんでしょうね。
そうですね、
いろんな曲がり角とか屈折点とかがあったんじゃないかなと思いますけど、枝松さんはそんなんは感じられないですか。
ちょっと私は50年の歴史がわからないですけれどもただあの本当に2年3年という、うん、あの長さでも振り返ると、
はい、
あ、こう変わったとか
やっぱりあります、
うん、ちょっと雰囲気がこう違うなとかありますね。
なるほどね、
はい。
僕なんかそういうことを聞くとそれはあの世の中があのテロがあちこちで起こしたり戦争があちこちであったりというようなことと関係あるのちゃうかなとかすぐ思ってしまいますけど、枝松さんそんなのはどうですか。
そうですね、世の中そういう、まあ、社会的なテーマを絵本というものにどう取り込むかっていうのは、うん、まあ、あのその時代にもよりますし、まあ、いろいろ、ただあの全くそういうものと無縁ではないなっていうのは毎年感じます ね、
ね、
今年もあの社会階級のことを述べていたり、
はいはい、
あるいは環境問題のことを、
ま
あ、
テーマにしたり、
そうですね、そういうものもありますの で、
です、ね、
はい、
そういうふうに見てくると50年っていうのはどんなふうに来たんやろうなというのが気になってきて、
はい、
その1階の展示室で特別展されているのをちょっとお話を聞きたいなと思いますが、
はい、
あの50年展ですか、
はい、
それについてはちょっとお話を聞かせてください。
そうですね、今年の特別展示は、はい、いつもあのどなたか一人のイラストレーターの方を取り上げてその方 の、 あの特集をやるのが、まあ、大体毎年ここのところだったんですけれども、はいはい、今年はボローニャ展50年の歩みということで主に資料でこのボローニャ展の50年を振り返ってみようっていう企画を考えました。なのであの50年の1年をパネル1枚にして、50枚のパネルをずらっと、
これ分かりやすいわとっても分かりやすいですね、
まあ、ですのでイラストを見ていただくというよりは、まあ、そうやってパネルで、
うん、
あの振り返っていただくというような形になりますけれども、
はい、 そ、 ね、
まあ、その1枚の中にこの特集特徴的だったイラスト、入選されたイラストであるとか、はい、あるいはまあお写真ですね、この年こういう展示をしたとか、で、まあ、入選者の数とか、
はい、
まあ、そういったデータをいっぱい詰め込んでいるので、はい、まあ、じっくり見ていただくといろんなことが分かるんじゃないかなと思います。
一番最初はあ、こんだけしか展示の応募なかったんやというようなところからね、
うん、
最後のところへ来るとすごい数に増えているなというのもよく分かりますし、
はい、
それがいつ頃からそういうふうになったのかというのもこれ順番にずっと見ていったら分かるわけですしね。
そうですね、
とあの50年の間の資料を1年ずつ一つのパネルにしたというのはとっても分かりやすい展示で嬉しいんですが、ラジオで聞かれたらそんな堅苦しいやろうと思われるかもしれませんが、この部屋全体がとっても明るくてね、
はい、
楽しい、
うん、
これ何でしょうね。
そうですね、あのパネルやはりいくらの絵があっても、
うん、
パネルってだけでは寂しいので、
そうそう、
そのパネルの下の部分に、
はい、
あのボローニャ展に何回も入選されている渡辺道夫さんというイラストレーターの方にお願いして、
は
い、
そ、
でそこにあのボローニャの風景とか、
はい、
あのボローニャを旅するということをテーマにあのイラストを描いていただいているんですね。
これ部屋中続いてます。
そうですね、
すごいな、
まあ、よく見ると続いてない部分もあるんですけど、でも何枚かで1枚になっているケースもありますし、
はい、あ、これのおかげかな、とってもこの部屋楽しい しい部屋やなと思ったんですけど、そういう工夫がしてあったんですな。
そうですね。
なるほどね。まあそういうふうに楽しみながらこの部屋をご覧になっていただけたら、ボローニャ50年の歴史が全部詳しくわかるという仕組みになっています。さてこの展覧会、9月25日までなんで、水曜日が休館ということなんですが、イベントがあるらしいんですけれど、お知らせいただけたら。
毎年やっている一時保育は、
はい、
9月の1日、5日、8日、12日、15日、5回開催いたします。
あ、そうなん
です、
はい、
で時間の方は10時半から12時ということで、はい、定員は各15名
ずつ午前中預かりますよということ
ですね、はい、一応6ヶ月から3歳のお子様をお預かりします。
じゃあお子様連れで来ていただいても一時保育がありますから、
はい、
申し込みさえしていただいたらということになるわけです ね、
は
い、
そうですね。
大谷美術館に電話で申し込んでもいいんでしょうか。
はい、もう受付させていただいてますので、
今からでもずっといいわけですね、
はい、
電話番号は 33-0164 でしたね、
はい、
西宮 33-0164 大谷記念美術館にお申し込みをしてからおいでください、はい、サイン会があるように聞きましたが、
サイン会は2回させていただきます、
はい、
1回目は9月の4日日曜日2時からになります。竹内千尋さんのサイン会、
はい、
こちらの方は当日 Can you find my robot's arm っていう竹内さんの初めて の絵本、こちらを購入していただいた方に、はい、整理券をお配りいたします。
なるほどなるほど、
はい、
全部で何人ぐらいですか。
一応先着50名ということになってますので、はい、よろしくお願いします、
はい。
でもう1回は9月の18日日曜日、はい、こちらも2時から高井義和さんのサイン会、
ほうほうほう、
でまたサイン会に合わせて宮田も登場しますの で、
です、
はい、宮田お会いになりたい方はぜひお越しください。で高井さんのサイン会は当館のミュージアムショップで高井さんの絵本どれでもお買い上げていただいた方に整理券をやはりお渡しします、
ね、絵本も販売しておりますのでどうぞご購入くださいということですね。それからショップが作られていまして、この絵本原画展に関連するさまざまなグッズがたくさん毎年のように、毎年やっているんですけれど並んでいます。ここでしか求められないいろんなグッズ、これを楽しみにしていらっしゃる方も大勢いらっしゃるようですが、今年も設けられていますのでどうぞご利用いただけたらと思います。ざーっと見ながら、その中でまた江田松さんのお話を聞きながら館内一巡してきたような感じですけれど、どうぞ今年も、絵本原画展ぜひぜひおいでいただいて、これは本当に大谷記念美術館でしか見られない、日本の国内に何か所かやってますけれど関西ではここしか見られないと思いますし、それがまた日本の美術界をある意味引っ張っていくという意味もありますし、ボローニャのためにも大きく貢献しているという面もあるでしょう。意義のある展覧会としてご覧いただけたらと思います。江田松さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。